How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日6月28日水曜日もお相手は、
はい、私進行役サイコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私、そういえばジャストフォーラフスから連絡が来ません、サク柳川です。ということで今年も呼ばれへんみたいですね、うん、
まだ分からんのじゃないの、何も来てないんでしょ、
もうやろ、
どみどみ
ギリですよ、もういよいよ行われますから日程もということでね。まあ、残っちゃ分からへん方は、まあ、毎年夏にカナダのモントリオールで行われるコメディの祭典ジャストフォーラフスというのがありましてですね、うん、まあ、ほんまにこれ文字通りこれに出るともうコメディアンの人生もガラッと変わると言われている。まあ、言ったらもう日本で言うならもう M1 と、ね、うん、ずっとこの番組で言ってきたやんか、うん、でこの最終オーディションショーまで毎年進んでいて、はい、もう今年もあれ4月よ、うん、4月にシカゴでそれやってきたわけなんですよ、
はい、
ただ一向に受かったかそして落ちたかの連絡がありません、うん、受けたよ当日、ドッカンドッカンでしたよ、
受かったら連絡が来るでしょ、もちろん、
うん、もう来るんでしょうね、でもまあ来てないのよ何の連絡も、
はい、
そういうことですよ、まあね、これも毎度のことなんです、毎年のこと、受かった人にだけ連絡が行く、うん、なんか当選者は発想を持ってお知らせいたしますみたいな、はいはい、あるやん、あ
のキャンペーンでやってるやつ、発想が分からんパティーンのやつでしょ、
そうですね、じゃあ発想されてへんってことはないんかなと思うしかない。で選ばれへんかった人はただただ、あ、今年もあかんかったんやと自ら悟ることしかできませんよ、いわゆる悟り世代ですから、
はい、
ね、ということでね、なんかさ、あの日本の特番でね、まあ、サイコさん知ってるか分からんけど、うん、なんか戦力外通告されたプロ野球選手が、うん、トライアウト受けるやつがあんねん、
そんな特番あんの、
あんねん、毎年やってんねん、でそれってもうそのね期日までに獲得意思のある球団から、うん、その人の携帯に連絡が入るからみんなそれを待ってんのよ、
はいはい、
でこう毎年ナレーションでね、そして期日になってもついに携帯はならなかったみたいになるわけよ、うん、そこがこうも見せ場なわけですよ、うん、それで言ったらこっちはもう期日が決められてへんねんから、うん、もうひたすらに待ち続けなあかんねんだってさ考えてみ、本番7月下旬ですよ、
あ、じゃあまだ分からんやん、
いや、しかもそれもね、でも言ったら、うんうん、ちゃんとした日程は発表されてないのよ、ただ7月23から30あたりみたいな
発想を持って
そうそう、本番も発想を持って大雑把やなと思ったから、チケット盛り出してないわけですよ、もう1ヶ月切ってんのにな、
ああ、そういうことか、
そういうことや、まあ、それでも満杯になるという自信があるし実績もあるわけでしょう、そのショー自体は ね、だから横綱相撲をしてきてるわけ、うん、だから我々はもうただただ待ち続けることしかできないということなんですけど、うん、ただおそらくですよ、
うん、
まあ、受かった人にはまあ遅くとも6月中旬頃にはメールかなんかで知らせがいってると僕は思うね、
あかん、ギリギリやから7月頭まで待ったら
いやでもさ、
まだ今じゃ今発送しだしたぐらいじゃん、こう封筒に、
いや僕はもうさパスポートあるで、けどさアメリカ人でさアメリカから1回も出たことないですって、うん、結構おるやんか、
うん、
そういう人はさもうなパスポートだって今から取らなあかんわけやろ、
いやでもコメディアンの人はさすがにもうそこら辺用意してるんちゃうちゃんともう行く気満々で
おるのかな、
とかさツアーしてはる人もおるやろ
うからさ、いや予定開けられへんよな今からということで ね、まあ、ねだからもうさもうちょっとな諦めモードになってんのよ、受けたのに、
いやいや7月10日とか連絡来るかもしれないよ、
ギリやなほんまに
ギリギリやろいつもこれ、
なんで励ましてくれてんのか分からんけど、その諦めたらあかんよみたいな、何の責任もなく言ってくれ
る、まだ分からへんもん、
まあな、
ね、
まあ、でもさ、なんかちょっと思うのはこの待つという行為がさ、こういう時なんかもう人間なしうる最も積極的な行為な気がして、最近もうずっとね、うん、五道を待ちながらっていうもうね、あの演劇の作品をずっと読んでんのよ、もう要は五道をねなんか待つねんけど、うん、一生五道がやってきおらへんのよ、
うん、
でもあ、まあまあまあまあ五道来るよってずっと待ってるっていうだけの話なんだけど、うんうん、もうだから期待させんといてよと思うねん、もうねこれで人生が変わる、よしこれで飛躍できるんだと思ったあの終演後のビールの泡がね、もう懐かしいよね美味しかったねあのビールがねというのね、だから恥ずかしいんだよこれ、この番組でもさ今年はあるかもしれないよみんなみたいに言ったやろ、
うん、
しかももうフジロックのスタッフさんにも伝えてもてんのよ、
うん、
あの今年もしかしたらなんですけど、まあ、あの北米で一番権威あるあのコメディフェスにようやく選ばれるかもで、その場合ちょっと富士ちょっと出られないんですよ、
あ、そんな言い方してもだ、
むちゃむちゃ出るよ富士 富士そんな出るっていうぐらい出るから
むしろ出させてくださいでしょ。
ねえ、ほんまにね。だからメール壊れてんちゃうかなと思って何回も初期化したんやけどね、迷惑メールに入ってんかなみたいな。
最悪事務所に連絡しようか、あのこの
まだですかみたいな、
うん、それオフィシャル
な。でもちょっとそれもなんかやぶへびというかさ、このなんかなあ、やもう残念でしたメールだけでも欲しいよな。
いやでもそんなさ権ある書やからさ、いっぱいおるわけやん、送ってられんのよいちいち。
いや最終まで行った人にお願いだって。 M1 とかだってなんか最後、あ、じゃあ当選者発表します、エントリーナンバー何番誰誰みたいなあるやん。ああいうとこ大事よ本当に。
でも受かってない人には何も連絡行ってないで。
でもみんなそこに集合してんねん、あの M1 の場合みんな体育館みたいな。
でもお疲れ様したぐらいもう言われてないかもしれへん
や。落ちた人の中ドキュメントもあんねん。あ、まあ、今年はう、ねうん、まあ本当に、うん、まあ来年、うん、切り替えてやりますみたいな。もう切り替えることはできへんねんから、これもいつまでも待ち続けるよ。本番過ぎても待つよ本当に。
あ、そうなの。それはやめよ。
ふざけんなよモントリオールと思ってな、ほんま頼むでなあ。でもでほんまにでもさ、ちょっとこれまあだから話をちょっと発展させてしまうようであれやけど、さっき見たこの待つという行為ね、
うん、
なんか今と昔でなんか変わったんちゃうかなちょっと僕思うねんけどさ、うん、まあ要はその我々の世代というか、まあどんどん私たちが腰を据えて連絡を待てなくなってる気がしてんのよ。いやそれこそさ、携帯とかない時代の人、うちの親の世代とかはさ、うん、もう待ち合わせ場所で相手が来おへん時もただただ待つことしかできんかったわけやん。
あれがあったやろ、あの駅のところに黒板、
あ黒板な、黒板あれとかな。 でもいやで例えばでよ、その駅で待ち合わせます、うん、てか駅とかまあどっかで待ち合わせるとしようやん、うん、相手が渋滞に巻き込まれとって1時間遅刻してくる場合やってさ、はい、それも黒板に書くとこできひんやんか、道路でスタックしてんねんからさ、まあ、でそれもただ待つことしかできひんわけ、
うん、
だからもうそれどれだけの時間ね待つことができるかがすなわちその人への愛情でもあったと思うね、
うん、
要は大好きな人とのデートやったら1時間待てるかもやし、うん、そない思てへん人ってもう15分で帰るやん、
うん、
もう来おへんやん、もう帰るわ言うてね、あと怒ってたりとかしたら、
そ
う
感情が乗るやん。黒板の出番やん、そう
だから帰る、ね、車でスタックしてん
ね
ん。
いやもう待った側かな、
あそうやな、まあ、帰りますっていうな、
まあ、だから一方通行やな。
そうそうそうそうそう、いやだから逆になんか駅とかでなんか、あこの人誰か待ってんねんなっていうのを見るだけでさ、そこになんかこうドラマがあったわけやんか。だからあこの女性きっと彼氏待ってんやろうなみたいなさ、
うん、今もある、
いや今もある、うん、そのだって今なんてもうチャカチャカチャってもうさ、もう
すげえだよ、遅れるよって3分遅れるよとか言ったら待つやん。
じゃあでもずっとこの人あまだ待ってるみたいな、あ誰か待ってんやろうなみたいな、花も、はいはい、花持ってたりとかしてさ、うん、だからそこそも JR 東海の CM とかそこが美しいわけやんか、うん、マキセリフ待ってるやんか、あの柱の陰で深津絵里も待ってるやん、なんかしょげてな、
あの陰で
ね。だからさ、だからあの山下達郎の歌ってそうやん、雨は夜更け過ぎに雪へと変わるっただろう、きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブやで、
うん、
なあ今多分来おへんやったもんさ、もう行かれへんごめんなーって携帯でもう LINE で一撃やんか、うんはい、せやろな、もう柱のな後ろで待つ人もないしさ、ならもうなんかなんつうの、その要は半分信じて待ってるという、うん、あの何とも言えない感情が切ないわけやんか、
あ
ー CM にもなるし共感生んだわけやん。だからそれで言ったらもう僕は今不活エリ状態なのよ。というかまあ達郎やな、達郎状態ですよ。
達郎のその曲もさ、なんか誰かを待ってる前提で言ってるけどさ、その曲そういう曲とも分からんくない、こう
きっと君は来ない、ジャストフォーラフスを、うん、もうきっと来ないことを知りながら一人きりで待ってんのよ、サイレントナイト、ホーリーナイトですよ、
ホーリーナイト、ホーリーナイト
ですね。もうそろそろ7月の終わりの予定入れていこうかな、本当にな、
原価にね、こう開けとくとかさ。
いやもうだから今から7月の終わり空いてるって今から僕からメール来たやつは、まあ、埋め合わせだと思ってて。そんなことないよね。だからね、まだ入れないでおこうかなと思ってん、
うん、7月10日まで待とう。
そうだ、僕はもう本当最後までもね、うん、信じて待ちますよ。なんで7月10日なの。
あ、じゃあ1週間前でしょ。
2日前ぐらいにアナウンスされんねん。だそこまで全然待ってます。
あ、じゃあそうしよう、そうしよう
ね、うん、そうね。だからそう、最近そのお家の芳香剤をラベンダーに変えましてね、っていうのもあの花言葉がね、
うん、
あなたを信じて待つ
っていう、ね、そこちょっとロマンチックにな
って、ということで今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。 What's happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化、そしてちょっとおバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、いつの間にかもう6月もこれ最終週ですよ、これ、
はい、
やばない、上半期終わるで、
はい、
なあ早いもんですわ、ほらもうね、っていうんでね。でもさ、だいたい毎回この番組を僕書くにあたって、一応ね、この60分の中に、まあ、共通したテーマとかをこう設けて、
うん、
こう1時間の中でなんかこうつながりを持った構成にしてきたつもりなんですよ、
はい、
ただですね、もう今週はもう先に言うときます、何もつながってません。 かい。ないです。ただただ3つのニュースを紹介して、次のコーナーに進んでいく
という。そういうコーナーと思うんやけどね、What's Happening America やからこう。違います。フレッシュな、あれ？
違う。そんなん、だって3つ、ニュース死ぬほどある中で3つをキュレーションしてんねんから、うん、空もなんかつながりがあったりとか、今週の色みたいのがあったりするべきじゃないですか。
あ、ホットなニュースかと思ったんですか、ずっと。
違います。
あ
の、違うんだ。違います。
違うんだ。このコーナー紹介間違ってるよね。
コーナー紹介の文章変えよう、後で。
変えようか。
うん。そう、だから、それなんてさ、もう今週はもうさ、ただただ選ぶだけやったらええで、うん。今週なんてもうそのワグネルばっかりやったよ。ワグネル関連のニュースと、はいはい、あとはもうタイタニックやっ
ぱ
な。
ああ、そうですね。はい。
でも今週ちょっと紹介したのはその2つじゃないのでね。そう、ただまあ今日まあ喋ってる最中にさ、うん、こう何かしらのつながりを見つけられることがあるかもしれんから。
そうやね。
そうなったらそこなんていうの、あの洞窟の小さな光じゃないけど、そこをこう、うん、手繰り寄せながらね、つなげていきますからということで、今日もニュースいきましょう。お願いします。
第3位、カナダの森林火災の影響でシカゴが大気汚染、一時外出禁止へ。カナダで発生している森林火災の影響で27日からアメリカ中西部の大気が汚染されており、シカゴの保育施設などでは外出禁止要請が出されたとのことです、
ね、というニュースですけどね、まあ、昨日だ、また火曜日あたりから空気めっさ悪いよな、ね、
月曜日もちょっとなんか出た瞬間に
怪しかったな、
スンってこう、
はいはい、
あれみたいな
ね、ということなんですけど、まあほらカナダの森林火災に関してはさ、まあ、この番組にもすでにエピソード131で紹介したわけですよ。だから、ね、だから6月の頭ぐらいじゃないかなということでね、もう本当ニューヨークの空がさ、オールウェイズ三丁目の夕日張りにオレンジになったっていうニュースで、でもね、あの時のニュースのタイトルがね、
うん、
カナダの森林火災、各地で大気汚染の懸念広がるだったのよ。じゃ今回懸念レベルじゃないでしょ。
広がっちゃったね。
しかもさ、まあ、ちょっと前回、まあ、ニューヨークでさ、うん、うわオレンジになってるみたいな感じで見てたけどさ、ね、今回我々のシカゴにバチコンヒットしたやんか、まあ、
オレンジにはなってないけど、
なってないけどね、うん、そうそう、でもまあね、より我々が当事者になったというところですから、
大気汚染でエアクオリティがあって、毎日こ う, そ う, そ う, そうなんていうのアラートみたいなのが、ね、
そうだから英語でエアクオリティアラートっていう言葉を、うん、なんかあんま聞くことなかったけどね。
あ、そ う, そうこっちの天気予報のアプリって基本エアクオリティ絶 対,、ね、絶対入ってるんよね。
そうそう、だ PM2.5 とかもね、
あ、そっちもね、影響があるかもね、
ということなんですけれども、まあ、そもそもカナダのケベック州で発生している大規模な森林火災、うん、まあ原因ということで、だそれこそモントリオールですよ。
ずっと燃えてるよねここ。
そうよ。
もう何週間なんのこれ。
ねえ、いやだからいや1月から発生してるから厳密に言うと。
ああ、そ
うか。そうだからそれこそさ、煙がさ風に乗ってシカゴまでやってきてるわけでしょ。うん、いい知らせお前風に乗せて運んでくるのかと思ったらお前モントリオール煙だけ運んできよってんから。
煙と一緒に来るかもよ。
こうへんわ今んとこ、もういぶされてるだけやねんからね。
あ、だから
ねえ、でも結局本当に深刻で空が曇ってますもんね。うん、なんかさ、この日表現多分伝われへんと思うんだけどさ、
うん、
晴れてるのに曇ってるやん。
そうだから外晴れてるやん、うん、で33階ビルのほら高層ビルの30階とかに行くと、はい、前のビルディング全部あれ今日霧なんかなって思うよ。霧の時と光景が変わらへんねんけど、よくよく考えたらそれスモークなんやね。
そうやね。
だから、びっくり
する。逆に僕はその普段いつも見えてるダウンタウンの高層ビルがこれ見えへん、ね、
う
ん、
見えない、
下からやと見えへんというね、うんうん、だからまあ普通に空気悪いよね。なんかこう、いぶされた感じってさっき最後食べましたけど、そうそう、僕はもうこれ勝手にですよ。これ別に、うん、僕が作った言葉よ、
うん。
あの、バーベキュースカイって呼んでるんです。
なんかええ匂いやん。
いや、そう。
肉の香ばしい匂いしてくるやん。
いや、でもさ、考えて。このニュースを全く知らずにテレビも見てなくて、うん、インターネットもない人がさ、
うん、
こう家の外ポッて一歩出たら、
うん、
あれ？これどっかで誰かバーベキューしてはるんかなってなる匂いやん。
ちょっとすすっぽくないと近い。なんやの。
じゃあバーベキューの後半戦ちょっとすすない
で。でもちょっと肉汁の匂いがないで。
ビーガンのバーベキュー。
いや、ビーガンしないで。
まあでもさ、木が燃えてんねんからそうなるやんか。
まあな。
そうだ、まあそういう匂いやろっていうことで、だからまあいろいろあるよね。スカイはグラマラススカイだったよね、あの
7
の、うん、よくわかんないね今思うと。豊満な空っていう、ちょっと僕は今何分かってないけど、そんなことはどうでもいいんですよね。だから、まあ、結局この、まあ、大気の状態はほんまに深刻で、いや例えばさ、僕昨日あの本当ソフトボールのリーグ戦があったんよ、
はいはい、
郊外 で,、
うん、
でだけど昨日の夜の試合も全チームが連盟の判断で中止
やったし、だってマスクしてるもん今みんな。
そうそうそう、うん、ほんまそうよね。あとなんかジムがさ、もうあったかくなってきたから、うん、屋外のプールでズンバみたいなやってるけど、はいはい、それも中止で急遽屋内の方に変更されたし、 あと、まあ、ほら、カブスも外でもちろん試合するやんか。うん、カブスも直前までこれ中止かみたいに危ぶまれてたんやけど、結局カブスやった
わけよ。やってたよね。だって電車めっちゃ混んでたもん。
やろ？だから選手とかも多分しんどかったと思う
ね。ああ、そうよね。
だからさ、僕らもさ、なんか高化学スモークみたいな出さる気あったやんか。
はいはいはい、はい。
あれとかちょっとランニングしたらぜいぜいしたもんね。
ああ、そっか、うん。だって私もくしゃみ止まらへんもん、外出たら。
そう、くしゃみに来るんや。
私はくしゃみで来て、なんでやろなと思って、
そうだね、
すすかと思って。
ねえ、だからそうなんだよね。でもこれ選手もちょっと言ったんですけど、最近の僕のマイブームがありまして、
うん、
あの日焼けなんよ。
だからどんどん黒になってきてるよね。なんかもう南米の子みたいになってきてるもんね。なんかもうい
やさ、ダイエットしてるって言ってるやんか、
はいはい、
ねえ、まあ、ボディービルダーの人ってさ、
うん、
鍛えた後最後の仕上げで日サロとか行って日焼けするやん。
あれちょっと日焼けしとんやっぱ。そうそう、外で鍛えてるから日焼けじゃないんや。
違う、ね、ジムやろ、なんで外で鍛えんねん。
いや、外でこうだ滝に打たれたり走ったりとかで。そういうわけじゃないんか。
いつの時代やねん、滝に打たれて。で、あれは何かって閉まって見えんねん、やっぱその焼いた方が。
はいはいはい、なるほど。
で、僕の場合まず鍛える前に日焼けから入って、うん、見た目引き締めよう作戦でやってね
ジム行く途中めっちゃこうゆっくり歩いてたりんじゃ外では太陽
そうそう、でもだから具体的にはもうカフェのオープンテラスで毎日仕事して
る
ね。
だから外行ってる
のが熱いよね。そう、だからもう手首とかも時計焼けがすごいね
な今。なんかね、すごい、
うん、こうなってるんですけど。そう、でもまあ今日もこのさ、まあ、番組の原稿ね、カフェのテラスでこう日光浴びながら、うん、MacBook Pro もめちゃめちゃ高温になりながら書いてるわけですよ。
かわいそう、 MacBook
Pro 電池めっちゃ減ってくやんみたいなで、まあ、そのさ、カフェいつもあったらオープンテラス、まあ、人がわーっとおんのに、
うん、
もう昨日今日僕だけやもん。
いやー、うん、みんな外席とかだって人、うん、レストランとかも空いてたよ、やっぱ昨日と
か。なんだってテレビとかの天気予報でもさ、汚染のレベルがもう危険な水域やから、うん、もうデンジャラスやから、うん、なるべく外に出えへんようにっていう勧告出てるし、うん、実はシカゴ市としても、若年層、高齢者、それから健康上の問題がある住民は屋外に出ないようにという呼びかけをしてると、
うん。
まあ、ただ僕はそれでも焼きたいのよ。
いや、だから中に入ってあのガラスの
ガラス越しっつってだな、
だったらもっと焼けるから
そうなんや、
もっと焼ける
プリズムみたいになるからなそうそう、まあでもね、おかげで外にいるせいでですね、まあ、ちょこの収録中ちょっと喉が痛いという。
だからほら来てるやん、もうなんかあかんやん
ね、確実に感じますけどね。でも本当にさっきも、あのまあニュースの原稿のところでありましたけど、シカゴ地区の保育施設では昨日ですね、子どもたちを外に出さないよう保護者に伝えて、例えば青少年スポーツクラブでは室内にいる時間を増やすようにっていうね、活動を調整したと。だから本当、高化学スモック警報が出てる時と一緒やなっていうふうに思いますけどね。でもこれ本当シカゴだけじゃなくてさ、
そうなんです
ね、だから空ってつながってるからだからまあミネソタ州、ウィスコンシン州、しかもね、南のケンタッキーまで飛んでってると、
うん、
カナダからケンタッキー相当な距離あるけど、そこまで危険だというレベルだということでね。
知り合いインディアナにデトロイトか、デトロイトミシガンがいる人も、もう、うん、あのすごいやばいっつって
ね、うん、って言いますよね、うん、でもなんか一応アメリカの中での、まあ、一番やばいのはシカゴだと、うん、シカゴは最悪だというふうなのがね、新聞に載ってましたけど、ただでももちろん言うまでもなく、うん、カナダのモントリオールが一番、ね、うん、大変な状況なわけで、
モントリオールが多分トロントとかさ、あの辺
そう
もくもくカナダのボーダーラインは
だって、ね、一番近いわけだから ね、だから住民の方も避難してるし、
うん、
だからさ490箇所で火災が発生してて、うん、しかもね、そのうち255箇所はもう消防ですら手がつけられない状態っていうのよ、ね、だからでこれ、まあ、CNNのデータだけど、1月1日からこれまでに、
うん、
サハリン島と同程度の 76,129 平方キロの面積が消失しているという、ちょ基準がわからない、なんでサハリンできたのか。
そうやね、
うん、まあ、でもサハリンと、まあ、とにかく広いと。でこれは、まあ、過去で最高の1989年に消失したこれまでの 75,596 平方キロというのを大きく上回る過去最大の数字となってしまっているということでね。だからほらね、まあこれ前も言ったけどね、カリフォルニアの山火事っていうのは毎年起こってすごく、
うん、
あのフォーカスされるけど、
うん、
こっちもってなると、なんかこう我々はさ、それこそなんかカリフォルニアのことなんだなとか、山火事で空気悪くなるのはそっちのことなんだと思うんだけど、シカゴにも来るっていうのはね、非常にまあ今当事者となってるわけですからね、これも早く改善されてほしいなと。あと健康、ぜひあの本当にどうかね、あのシカゴ周辺の方々お気をつけいただければということで、次のニュースいきましょう。
第2位、スターバックス、プライド月間の装飾をめぐり店員がストライキへ。スターバックスの150店舗でプライド月間の装飾に難色を示す社の方針に複数の社員が抗議するためストライキを行っていることが分かりました。
ねえ、ちょっと喉が痛いね、はい、装飾に難色を示すっていう ね、
もう
ね、ここら辺がね、
そうなの、
サエコさん泣かせのね、
大気汚染のせいでカムカムも
いいね、大気汚染はこうやって全部、
ね、いいねってなんだ、
できるから
いいね、
全部それね、せいにできる
で、
ね、
目が霞んで見えないです、うん
僕の部屋まで。
はい。
ということでね。ということですけど、うん、まあ、以前にもさ、まあ、あの、量販店のターゲットで、まあ、プライド関連の商品に反対する人がいて、はいはい、そういう人から、こう、店員の安全を守るために、店が、商品を撤去したっていう、うん、まあ、ニュースありましたよね。あとは、まあ、プライド関連で言うと、ほら、最近、MLB の選手が、プライドナイトにカトリックを揶揄するパフォーマー集団を招いたことに抗議するなんていうのもありましたけども、はいはい、まあ、今回もそのプライド関連のニュースなんですが、今回の舞台、皆さんご存知、スターバックスでございますね。うん、まあ、要は一部の店舗がプライドに関する装飾をすることを制限したということ。そしてそれに関する抗議だということなんですが、はい、約150店舗の従業員がですね、23日、プライド月間の装飾をめぐる社の方針に抗議してストライキに入るということを表明したと、うん、いうことなんですが、まあ、スターバックスワーカーズユナイテッドという、まあ、ユニオンですね。はい、まあ、これスターバックス社が一部の店舗で、プライド月間を祝う、まあ、飾り付けを制限したと、
うん、
まあ、指摘してるわけ。まあ、簡単に言うとさ、まあ、レインボーのバルーンであったりとか、
はいはい、
あとはあの旗だよね、レインボーの。ただそういうのだと思うんだけど、そういうのを飾ろうとしたら、お店側がやめた方がええで、やめときやっていうふうに言ってきたと。
なるほど。
で、それが、その LGBTQ の労働者への偽善的な扱いだということで、これに抗議するためにストライキに入ったということなんですが、はい、まあ、スターバック社としてはこの主張を強く否定してるんだって、我々そんなのしてませんよと。うん、ただこのスターバックスワーカーズユナイテッドという、まあ、組合は、まあ、約3500人の従業員がもう来週からストライキに入りますぜということを明らかにしたということで、たださ、まあ、そのスターバックスってもともと非常に僕はプログレッシブな会社だなという印象があって、
うん、
例えば歴史的に見ても1988年の時点で、
うん、
同性パートナーへの全面的な医療給付の提供を始めているっていうのがあって、まあ、これは当時はやっぱ HIV の危機とかもあった時だったと思うので、はいはいはい、まあ、そういうところで非常にこう先進的な、まあ、行い取ってきたわけなんですが、
はい、
まあ、今回こういうことがあって、じゃあ、まあ、店がどう折り合いをつけていくのかっていうことが、まあ、注目されてるわけですよね。
はい、
うん、ただまあやっぱさ、まあ、シカゴでも、この前の日曜日ですね、プライドパレードあったじゃないですか。すごくなかった、盛り上がり。
あの、私パレードの視点がお家のすぐそばだったので、
うん、そうか、
出ないと思って、その
そうなんよ。だから、まあ、サエコさんの家はそのパレードの始まりの場所やから、はい、で僕は多分パレードのクライマックスの場所なんだよね。
はいはい、
だからまあ一番激しいところに我々住んでるんだけど、あれさ、住民はもう外出られへんよね。
な、もうだから出ないようにしたもん ね、
だからまず、うん、まあ、簡単に言うと道も封鎖されて、
そうなんです、で道路が
歩行者天国
で、そうそうそう
なって、簡単に言うとあのマラソン大会みたいな感じ、
そうよ、ね、うん、
になって、
ただでも激しさがレベルが違うからね、
そうそうそうそう、ね、そうなんよ、みんなゆっくり歩くからな、ね、沿道 の声も長いしな、でもとにかくみんな大騒ぎして、
はい、
まあ、まあ好きな格好で来るわけですよ。みんな思い思いの格好でな。で、まあ、その元々もちろん LGBTQ の権利を称えるパレードですから、うん、まあ、本当街中にレインボーの装飾がさっき言ったようなね、あの、バルーンとかいっぱいあって。
皆様、際どい格好でね。
そうなのよ。際どいっていうか、まあ、まあ、もう簡単に言っても判決、判決の人が多いよね。はい、判決っていうか、もう全決の人もいっぱいいるぐらい。
トップレスもいたからね。
そうそうそう、はい。っていう中で、しかももう音楽とかがドゥンドゥンドゥンドゥン鳴り響いてて、はい、でもほんまにうちの目の前パーって通るやんか。
うん、
で、もうこの日さ、待機の状態も良かったよ。
まあ、雨やったけどね。
そうそう、うん、一瞬パッて降ったけど、その後晴れたりとかして、うん、本当の虹がね、こう出たりとかして、うん、でだからまあその外に出たあかんよっていう外出禁止令が出る大気の状態じゃなかったから、
うん、
よかったけどもさ、あんだけ思うねんけどさ、別にその思い思いの格好していいと思うねんけど。もうさ、で、まあ、今の時代さ、その、まあ、カミングアウトを躊躇するっていう人は少しずつ減ってきてるやんか。でも、うん、アメリカ、まあ、少なくともシカゴにおいては、まあ、あんまりもういないと思うんだけど、
うん、
それでもさ、その、まさか、その、判決、全決で、街にいることなかなかないから、そういう人と、そういう職場の人に会った時どんな感じなんやろうなとかちょっと思ったけどな。
それはそれでさ、そのままもう職場の人があっても、そこは LGBTQ のこれに参加してるっていうので、こう、
いい
同盟なんや、同盟感みたいな生まれるんじゃない？
部長みたいな、お、山田君ここで何してるんだねみたいな、
あ、ちょっと日本的な感じじゃなくて、あ、部長ってなった、お前も横来いよって一緒にこうあのふわーみたいになるんかな、なるんやろな、
でもそんな雰囲気ですよね。だからとにかくもうね、うん、とにかく
酔っ払いなんです皆さん。
そうやし、そのまあお酒飲んでない人もいるけど、それ自分のとにかくユニークネスを前面に押し出して、うん、それを声高に叫べる世界やんか、
はい、
でそれになんかこう誇りを持っていい世界というか、うん、まあ、それはすごくあの意義があるし素敵なことやなっていうのを改めて思ったし、
はい、
なんかまあマイノリティの人たちがそこに誇りを持って生きていくことを表明できるってのはもちろん素晴らしいんだけど、うん、その当事者でない人たちもさ、そういうのをサポートするってことを声高に表明できる世界っていう意味で、うん、まあ、非常に意義のある、まあ、パレードであり、ね、催しだなっていうのはやっぱ思ったん ですが、
はいは
い、ただうるさいな。
しゃあない。
住んでる人間からしたらもうね、
その通り道ね、パレードの通り道に住んでる人はね、
そうなんですよ。まず家にも帰ってこられへんからな。
そうやね、出ちゃったらね、
20分ぐらいぐるーっと回ってその迂回して帰ってこなあかんし、うん、あとみんななんかこ う, もうマリファナを吸いたくってんねんや、
はいはいはい、
でそれをポッポッポッポ道に掘るよね、うん、あと、まあ、みんな街でお酒を飲んでるわけですよ、うん、今回さ、まあ、選手も扱いましたけど、バドライトがね、そのトランスジェンダーへのそのサポートを表明した、はいはい、キャンペーンをしたってことで、そこでこう落ち込んだから、みんなでバドライトをサポートしようみたいなんで、バドライトをみんな道で飲むわけよ。で、そのカンカンをみんなうちの前にガンガンガン捨てていくわけよ。で、うちの前がなんか貝塚みたいになっていくのよ。
はいはいはい。
で、その、しかも飲みすぎてんのか知らんけど、みんな、うちの前で吐くのよ。
そう、それなんですよ。そう、だからね、道路がびちゃびちゃなんですよね、あのいろんなもので
なんでうちの前で吐くねんと思って。
しゃあない、ね、あの人たちはコントロールできんから一回ね。
あとさ、ちょっと嫌やったらさ、その 僕のさ家、まあ、そ1階とか2階とかじゃないねんけど、部屋が、うん、それでもさ、もう低音がずっと響くのよ、道の、
ね、
ドゥドゥドゥドゥ
って、みたいな。
そうそうそうそうそう、うん、でさ、なんかちょっと腹立つのが、そのシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッ
シャッシャッ
シャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャ
ッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシ
あんな、なんか、そんなもんですよ。すごく単細胞じゃない、あれ。
いや、ショットを飲むための曲です、あれは、ほんと。
あれにさ、みんな参加してさ、みんな何も考えず、もうみんな勝手に飲んでいく様。
そういうことです。
それによってさ、家の前にみんな入っていくわけやんか、ショットがかさんでな。ねえ、だからもちろんね、はい、そういう大騒ぎ、バカ騒ぎに対する批判ももちろんあるわけですよ。そんなバカ騒ぎして何の意味
があるんだ。綺麗にパレードを見る人もいるんやけど、でもやっぱね、そうそう、こう、はしゃいじゃうんよね。
そう。うん、でもそういう批判もあって、まあそういう、なんていうの、バカ騒ぎとか大騒ぎに対する批判も意見として表明できることの意義っていうのは、またそれもそれがあるんだろうなっていうのは思うわけですよ。うん、
はい、
うん、だからさ、別にその、なんていうの、LGBTQ の権利に、批判してるわけ、それを批判してるわけじゃなくて、そう、まあそのパレードのマナーどないな、青年という人も一人ではいるということはね、あるということはね、言っておきますけども、なんかもったいないなと思うのは、ただバカ騒ぎしにだけ来てさ、サポートしてますぶってる人はもったいないよなと思う。
いろいろもだってもう飲む理由やんと思ってさ、もう進行で前を祝う人と一緒よ、まあ、ラテンでもないのに。
あれも一緒でしょ、日本の花見も一緒ですよ。
まあ、そうね。
そう、飲む口実にしてる人もいるけど、なんかもったいないなと思うのは、やっぱなんで6月がそのプライドマンスかっていうのは、やっぱちゃんとね、そういう歴史的なことを踏まえた方がいいなと思うし、まあ、その1969年かな、要はニューヨークのストーンウォールインっていうグリニッチビレッジにある、まあ、そのゲイバーで警察のガサ入れが入った時に、うん、それに対抗する人々が、まあ、暴動になったわけですよね、
うん、
それが6月だったというところから、まあ、この6月をプライドマンスということにして、まあね、あの権利を称えていきましょうってことになったわけだから、
はい、
まあ、僕としてはそういうなんかうっとうしいなとかうるさいなとか汚いなって思うわけ、道とかが、
うん、
だけど、まあ、でもそれはさ、1年に1回ね、こう改めて自分がいるコミュニティのことを実感できる日でもあるし、
うん、
あと、まあ、迫害とか偏見の歴史、なんならもう今も残る差別とか偏見にも気づかされる場所や、そこを改めて考える1日になるのかなというところで、まあ、寛容的になった方がいいのかなとは思ってるんですよ、
うんうん、
だからね、そのシャッシャッシャッシャッシャッシャッの人はあのちゃんと一回考えてね、
いやいや LGBTQ のショッショッショやったらどうなりすんの、それはもう
その人たちの乾杯みたいな、
そうやったらどうするんですか、それ分からんよ。
だったら一個だけ、家帰ってから入ってください。うちの前で吐かないでくださ い, っていう、ね。
もうそれはでも週末どこでも結構そうやん。いろいろフェスティバルになるとさ。
そう
やねんな、
そう、だから
これだけ LGBTQ だけじゃないです。
ここからもう吐く季節になってきますからね。
はい、そうなんです、
ね。だからなるべく家までね、我慢する
ということ
をね、頑張ってください。次のニュースいきましょう。
第1位、郵便配達中に犬に手を噛まれる配達員が1年間に5300件以上。USPS アメリカ郵政公社が発表したデータによると、昨年1年間で郵便配達中に配達員が犬に手を噛まれる被害が5300件以上発生しており、最も多かったのはカリフォルニア州の675件だったということが分かりました
というニュースですけどね。なんかすごいニュースだよね。
うん、
5300件がまず多いのか少ないのかもちょっと分からへんけど、
少なそうに感じるの私だけ
マジか。いや、まあ甘噛かもしらんからな。
あ、それカウントすんの、
どんぐらいやろうな。あと、ちなみにこれ野犬ではないよね、その全部、うん、まあ、飼い犬で、そのお家の飼い犬というか、うん、 飼い犬に手を噛まれる事例ですよね、
うん、まあ、だから優秀じゃない、あの番犬としては優秀ってことじゃない、
そうそうそう、
まあ、毎日来るんやったら慣れてさ、まあ、まあ、でも初めて来た人にさ噛むってことね、
っていうことですよね
って思ってるんやけど違うかな。
まあちょっとあのデータを見ていきましょうか、
はい、
まあ、USPS がですね毎年実施しているこれ調査らしいんですけど、配達だからこれなんか誰がやってんやろな、 USPS
そんなとこに力を入れないとさ、あの配達ちゃんとしてって思うんやけど、
サービスをもっと向上しろよと思うね
まあまあね、
うん、
すみません、
ちょっと一回この怒りはちょっと一回置いとこうか、
置いときましょう、すみません、
僕も噛みつきたい時あるもんまあいいや、要はですねこの USPS が、まあ、配達業務で犬に襲われた従業員の数を調べてるんですけれども、うん、2022年5300人以上に達したということで、
これ平均とかないのかな、過去10年の平均とか
ね、上がってんのか下がってんのか分
からない
ん
だよね、
うん、ということなんですけども、まあ最多だったのはカリフォルニア州の675件、続いてテキサス州404件、ニューヨーク州321件だったということなんですけれども、都市別で見るとヒューストンが1位ですね、でロサンゼルス、でダラス、テキサスの犬は怖いね、これね、これ聞くと。
なんやろ、サウスやっぱ、みんなあれなんかな。
ピットブルとかかな。
か、もうさ、オーナーがみんなさ、うん、鉄砲持ってるの知ってるからさ、
はいはい、
そういう自由な気質なんちゃ
あ、犬も伸び伸びとな。
犬ももう伸び伸び噛むんちゃ
う。確かになぁ、ということはありますけど、まあ、あの、これよくわかんない。USPS の業務の安全管理などの担当幹部の人が言ってるんですけども、うん、まあ、配達人が噛まれる被害では、それまでは威嚇的な振る舞いを見せてこなかった、行儀のいい犬が立ち向かってくることが多いと。指摘していると。
ってことはこれさ、うん、配達員が悪いんじゃん。
そうなんよ。
いやーって言ったんやろ。
そうそう、だからこう撫でたりとか、うん、こうなんか危険を感じさせたのかもしれへんよな、ね、これ別の幹部が言ってるんですけども、要は野放しになったりリードが装着されなかったりしているのは、
うん、
配達員には強敵となり、うん、予測不可能な行動や、攻撃につながる可能性があるとした、
うん、
いやそらそうやろ、
そ
らそうやろな、うん、まあ言わずもがななんですけども、ね、でこれ対策としてね、 USPS がこれ、うん、まあその徹底することはですね、まず犬を驚かさないことね、うん、あと撫でることも控えます、うん、食べ物も与えない、
ダメです、
襲ってきた場合には犬との間に、まあ、郵便物が入ったカバンなどのものを置くように、
あ、なるほど、
それによって僕の手紙とかがぐちゃぐちゃにされたらどうすんねん
とかね、もう後編パティン、
そうよ、ね、多いんですよね、まあでもそういうふうな、ことを、まあ、こう徹底していくということを言ってるわけですけども、でも大半の住民は郵便物が毎日届く大体の時間帯を知ってるから、
ね、
こうね、配達員がこう到着する前に犬をこう安全な場所に移していくことっていうのを、まあ、してるみたいなんですけども、あとほら、あの家の中とかさ、柵の後ろ側に待機させるようにしたりとか、うん、ね、ドアから離したりすることを求めてるんですけど、
うん、
あとね、子供が配達人から郵便物をこれ直接受け取るっていうのが意外と危ないらしいな。
ああ、なぜ、ね、そう、番犬
魂が、そう、犬は、あ、子供が危ないって言って、うん、ガブガブ、
それはあるかもね、まあ、子供には渡さないよね、
見たことないよね、うん、そう、まあでもそういうのがあるけどね、だからこれ犬種別とかに見てもいいんだけど、そしたらなんかちょっとまたこれ犬差別が行われるからな、
なるなるなる、
そう、犬種差別みたいなのが行われるからな、
チワワやろう言うて
甘神やんか
いやいやいや、
でもチワワはな、
いやいや、舐めたらあかんよ、
行くんや、来るんや、
もうあの牙見たことある、あの
だいたい牙あるやろ、
ガリガリ、
でも確かに、あとさ、狩猟犬たちいるやん、そう、ホンダ、まあビーグルとかさ、うん、あとね、いっぱいいるやんか、
うん、
そういう子たちはさ、やっぱこうなんていうの、その本能がガッていっちゃう可能性もあったりするよなとかね、
う
んうん、まあということなんですけど、それとちょっと、まあ、ちょっとこれに関連する記事なんですけども、
はい、
また、あ、別の記事で、
うん、
学術誌のですね、サイエンティフィックレポーツが今週、掲載した論文によるとですね、
うん、
これね、大気汚染が進むと犬が人に噛みつく確率がアップするらしいっていうのが出てたんですよ。
そう、根拠は、
根拠をまず言います、はい、ていうか、まずそもそも実は人間においてもですね、
うん、
大気汚染の悪化が暴力犯罪の増加と相関しているという研究もあるぐらいらしいんですよ。
面白いですね。
まあこれいろんな理由があるんですけど、まあ、今回はハーバード大の研究チームが2009年から2018年までの都市部で、
うん、
まあ、犬が人に噛みついた事例を徹底的に研究したらしいの、
はい、
まあ、具体的には、まあその環境保護庁が公開しているPM2.5 とオゾン濃度のデータ、
うん、
それから海洋大気庁が公開している気温、紫外線、降水量とかのデータを用いて、
はい、
犬が人を噛んだ事例との関連というのを分析したらしいんですよ。分析の結果発表しましょうか、
はい、
犬はですね、
うん、
気温が高くてスモッグが多い晴れた日によく人間を噛むらしいです、
は
い、なんか要はこういうふうに攻撃性のもとでもあるステロイドが分泌されやすいんやって。
あ、そういうことなんや。
なんてってことはさ、
うん、
おっきし強やねん。 大気悪うて晴れてる日やろ、
うん、
で逆に言ったらもうさ、もうモントリオールなんてもう今犬がもう世界一噛みついてくる可能性が高い場所なんですよ、
プラス犯罪も多いんちゃう、じゃあ人間の、
じゃあ行かなくていいよね、
じゃあ行かなくていい
ね、そんなラフジャストフォーラフス呼ばれても今年はいけないよそんなのね。いいですよ、行きませんから。意外とこれ繋がったね。意外と今奇跡が起きて繋がったということで
身の安全
ということで、ね、お後がよろしいのではないでしょうか、はい、以上 What's Happening アメリカのコーナーでございました、ここからは私が極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート、幕開のお話全略シカゴよりのコーナーでございます。ということでね、まあ、この番組も繰り返し言ってるようにですね、私の著書スタンドアップコメディ入門がついにですね先週発売されたのですが、あのね、恐ろしいほど反響がないんですよ。
反響がないのか、反響まだ感じてないだけなんじゃない？
いやいや、もう僕はもうあんまりこれはしないと決めたけども、
うん、
エゴサーチをしてみたんですけど、
めっちゃ気にしてるやん。
誰も何もつぶやかない。
好きよね、エゴサーチ。
もうでもやめると思っても精神衛生良くないと。
うん、
もう誰も何もつぶやかない。レビューもまだない。感想もない。
聞いて、読まなあかんやん、
うん、そうやで、
うん、発売されてすぐレビューはないの、それって逆に、
そんなパレード行ってる暇あんにやったら読めようと思って。
いや日本の方とかやったらさ、
なあ、そうなあ、ね、なんかあるでしょ、タイフェスとか、きっとこの時期だったらタイフェスみんな行ってんねんから、きっと
そんなある
やん、なんかあるよ、いや結構パッタイとかいろいろ売ってんねんね、あの公園とかでね、だからそういうのとか、そうそう、でもね、だグリーンカレーなんてすぐできるやん、多分米
そうなん
かけて
すぐ買ってあげるよ、
ね、まあ、ね、だからもうさ、モントリオールも呼ばれへんし、書いたブックも読まれないですよ、
いやみんな読んでるからまだ、
まあな、そうなんですよね、なんかもう今ちょっと空見たらどんどん曇ってきた気がするね。なんか心と一緒で、しかも喉痛いしね、なんかね、本当にどうなってんだよ、本当夢でも見てんのかな、僕本書いたのかな、ちゃんと本出したのかなと思うレベルですよね、え、みんな頼むよ本当に、
大丈夫です、大丈夫です、
あとモントロール連絡来いよ早く。
めっちゃ気にしてる
ねえ、ということしかね今週はむしろなかったです、ソフトボールが中心だったから、これはもう全部モントロールのせい。はい、ということで今週のサクズウィークリーアップデート、幕開の話全略シカゴリのコーナーも全部モントリオールのせいでございました。はい、ということでここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャストでお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるようお力添えいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズレディオ @gmail.com までご連絡を。ベンモアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページのこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません、皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナーに行ってみましょう。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
はい、ということでね、まあ今日はちょっとちゃんとやりましょう。先週ちょっとコーヒーにちょっとクリームとお砂糖のスペース空けてくれるとか、あとその前の週にだってオンザサイドプリーズという、そのやったことあるよっていうやつをね紹介してきましたから、ちゃんとやりましょう、
はい。
使えるかは分からないです。ただ使える
今すぐにでも使える、これもコーナー紹介変えられるの？
変えます。知っておくと飲み会で使えるというね、知識を
鬱陶しがられるやな、後半にな。
そうです、はい、それ聞きましたっていう、もうそれもな長いんで大丈夫ですっていうやつをご紹介していきましょう。ラベンダースケア、ラベンダースケア、
絶対使わんよね、
これ一生使わない、日常で使うことはない。いやいやいや、まあ、前もって言っとくと、ただどういうことかを知っておくと文化の解像度が上がるということでね。
なるほど、
ということでね、今日せっかくラベンダーの話しましたから、ラベンダーにまつわる ね言葉で洞窟の光を見つけたので僕は、
はい、
ということですね。ラベンダースケア、まあ、ラベンダーの恐怖っていう、まあ、意味ですけれども、これまああえて、まあ、日本語にするのであれば、こう同性愛への恐怖みたいなね、意味になると思います、
うん、
で今でこそさ、まあ、さっきも言ったけどこう、LGBTQ のこうシンボルっていうのはレインボーあったりするやんか。
そうね、レインボー。
でもですね、実は、70年代ぐらいまではずっとラベンダーやったんやって。
お、
これね、この時代僕知らないから、
うん、
まあ、ラベンダー色、紫ですよね、
うん、
これが、ラベンダーだったので、このラベンダースケア、ラベンダーへの恐怖なんて言われたりするんですけど、
うん、
まあ、さ1950年 年代さ、共産主義者をこう借り出す赤狩りっていうのあったやんか、習ってん、あの世界主義で、うん、まあ、カーシーとかね、まあ、カーシズムなんてありましたけど、うん、その時代実はゲイ狩りも起こってたと、まあ、同性愛狩り、まあ、ホモフォビックなんて言葉あったけどさ、はい、ゲイ狩りも起こってたということで、うん、まあ、共産党のね全国委員長ガイジョージ・ガブリエルソンという人がですね、あ、共産党でしたね、共和党ね、うん、共和党の全国委員長ガイ・ジョージ・ガブリエルソンという人はですね、政府の中の同性愛者は実際の共産主義者と同じぐらい危険であるというコメントまで残してるわけよ。まだ考えられへんけどさ、うん、まあ、要はまあそのね、ホモフォビック、さっき言いましたけど、要は同性愛に対する恐怖心を、うん、まあ、いわゆるその共産主義に対する恐怖とこうあえてぐっごっちゃにさせて混同させて人々の嫌悪感を煽ったわけですよ。で、まあ、その赤狩りのね、もう代表的な人物であるこうジョセフ・マッカーシー上院議員はですね、
うん、
俺に逆らうやつらは赤かお釜野郎に違いないという言葉を残してるわけですよ。で、逆らったら お前をその同性愛者とみなすぞみたいなことも残してるという、で今って考えられへん時代ですよね。で、まあ、そういうのがどんどんどん、だからこういうのが普通にもう本当に、しかもこれは政治の場面ですけど、これは日常的な会話とかでも起こっていた中で、そういうところの権利を回復するために、やってきた結果として、今こうやってねプライドパレードみたいなことでこう権利っていうものをこう賛美できるようになってるっていうことはね、一つ理解した方がいいかなと思うんだけど、だから70年代に実はそのレインボーになったわけですよ、
はい、
でこれデザインしたのはギルバート・ベイカーっていう人らしいんだけど、なんでまあこれレインボーになったかって、今だってこそさ、あのいわゆる多様性だからいろんな人がいろんな色の人がいてレインボーなんだみたいに言われるけど、うん、まあ、一般的に言われてるのはさ、まあ、当時からもうゲイアイコンであったジュディ・ガーランドっていう、まあ、うん、まあ、女優さんがいるわけですよ。でジュディ・ガーランドってあの早くからそれこそ、まあ、その LGBTQ のサポートを表明してたから、
うん、
ゲイアイコンになってるんだけど、その人がさ一番代表的なのはあのオーバーザレインボー、オズの魔法使いの、
うん、
そうオーバーザレインボーがあるから、そこにあやかってレインボーになったと言われてるわけですよね。でさっきさ名前出したストーンウォールインっていうそのゲイバーでの、暴動反乱っていうのが1969年でしょ、
うん、
でそれの引き金となったのは何かって言ったら、直前にジュディ・ガーランドが亡くなってるのよ。
あ、そうなん
や。でみんな悲しいやん、悲しい、うん、もうみんなその感傷に浸ってる時に警察がガサ入れきたから、
うん、
今日は許せんっつって、
そういうことね、
立ち上がったと、
はい、
いうことがねやっぱりあったわけですよ、うん、でこのジュディ・ガーランドという人が、まあ、その引き金になったということでね、そのコミュニティに果たして役割って非常に大きいし、うん、今でもそのいわゆる LGBTQ アイコンのさ歌手とかってたくさんいるじゃないですか、うん、あとゲイアンセムと呼ばれる曲もいっぱいあるし、うん、そういうのが流れてたけど、あのシャッシャッシャッシャッシャ、あれは別に関係ないからね、あれはもうただのチャラアンセムです。
あ、
うん、嫌やろおとんが好きな曲あれやったら。
いやなんでおとん出てきた
わからないけど絶対嫌やろと思うけどな、うん、だまあそういうね、ラベンダースケアという言葉が実際に使われていた時代もあったと、そういうことを知った上でね、うん、あのパーティーじゃない、パレードとかに参加するとまた見え方も変わってくるんじゃないかなと、もう一度言います、ラベンダーの花言葉はあなたを信じて待つ、おモントリオール。ということで Repeat out to me ラベンダースケア、ラベンダースケア、それで次のコーナーです、アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。 ラジオネームを書きの上、サクズレディオ at gmail.com、 サクズレディオ at gmail.com、 SAKUSRADIO at gmail.com までお送りください。
ほほい、ということでですね、今週もね、一通ご紹介したいなと思います。ラジオネーム新米サクラテスさん、サクさん、サエコさん、こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。お正月の特番でサクさんのことを知り、その時から毎週サクズレイディを楽しみに聞いています。一週間が待ちきれず過去の配信を聞いていたところ、未再生エピソードがほぼなくなったくらいサクズレイディが大好きです。ありがとう。コットンクラブのチケット取りました。サクさんのショーが生で見られると思うと今からとても楽しみです。ありがとう。スタンダップコメディを見るのも初めてで、スタンダップコメディのマナーも分かっていません。何か予習していった方がいいものでしょうか。サクさんのショーより楽しむためのアドバイスをお願いします、ということでですね、何にもいらないよってことですよね。ないよな別に。ださやこさんもさ、そのラフファクトリーとか来てくれる時別にないっすよね、うん、そのハードル低い芸能ですよ本当に いやだ別にさ、まあ、ラファクトリー本来もドレスコードなんかないやんか。
あ
もう別にさ、う、ね、もうねすっぴんでもさ判決でも全決でも OK でしょ。
いや多分ね全決はつまみ出されるんちゃうかな判決もと多分ちょっと
そうなんかな、
バウンサーいるからさ。そう、
まあでもとにかく自分が一番誇りを持てる格好でね
それちょっとそれちょっとトリッキーな言い方するな。そうそう、
生き生きとできる格好で来るのが一番やと思いますし、でもまあそれで言うとあのコットングラブは先に言っておきます、結構おしゃれです。
そうね、
結構おしゃれだね。
ドレスコードあるんじゃないの。
いやないと思うんだよね、もう分かんない。でも
イベントによるんかな。
いやそのドレスコードってさ、うん、そのなんていうの、その常識的な範囲内だったら、だから例えばそれこそさ
B さん
あどうなのね、
半パンなんていうの、男の人のショーツとかさ、 こう、はいはい、こっちやったらそういうさコットンクラブ的なとこって絶対あかんわけよ。
まあな、とかそっかそっかそっか、
なんやろ、あとはタンクトップがあかんとか、
はいはいはい、
そういう最低、まあ、日本人の人はちゃんとしてると思うけど、そういうコットンクラブとかに行く、まあね、行かれる方は、
そうだからまあふんどしとかじゃなければ多分大丈夫だと思うんでね
今時ふんどし手に入れる方が難しいよね。
そう、まだとにかくね、あの生き生きとできるね、まあ、まず格好でいいし、ま、スタンダップコメディのマナー多分そういうことじゃないよね。その例えばなんか
何愛の手みたいな、あ
なんかなりたやとか言わなきゃいけないみたいなのはないから別に、
まあ、言いたかった言っていいんじゃないですか、ね、
やかいよ、
いいんじゃない、言ってみてください。
そうそうそうとかね、なんかね待ってましたみたいなとか本当にあんまないからな。あでも本当にそうね、うん、まあ笑ってくれたらいいよねだってさ本当に来てもう別にこうずっとムスッとしてる人とかいたりするやんか。
ああそうなんや。
そうそう、だアメリカのコメディだったらさ、例えばその2ドリンクミニマムみたいなのあったりするけ ど、うん、ど日本とかだと別に、まあ、コットンクラブどうかちょっとわからないけどさ、まあでも本当楽しんでくれるのが一番いいっすよね。
ジャズ聴きに来たぐらいのさ、なんていうのこう気楽感でいいんじゃない。別にスタンドアップやからって身構える必要はないんじゃないの。
ないないないないない、ただ予習してった方がいいものでしょうかという質問に関しては、あの本読んどいてね、本読んでレビューも書いといてね。
そっちか。
そうそう、いやでも本当ね、あの、うん、それがでも一番楽しんでくれることかなと思うし、
うん、
そうね、うん、あなんかあとそのお花はいらないかな、持って帰るの大変だから。
お菓子
もいらへん、いらんの、いらん
の、
ダイエットしてるから、
あの
その今日焼けが無駄になるから、
あじゃあ、あのヒサロのオイルちょう
だい、いらいらいらいら、あれ塗ったら負けやと思ってる、ね、僕はもうメラニン大佐ですから僕は。ねえ、だから今ちょっと普通に考えてたけど、まあ本当にね、なんもう楽な気持ちでリラックスして、もう自分が一番楽しみたいなというふうに思って来ていただけたら、本当に僕が楽しませますからね、ということで、そんぐらいでしょうかねっていうふうに思ったら、今日結構時間巻いてるからね、
あら、
まあなんか喋ってもいいかなと思いましたけれども、終わります。この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレイディオ @gmail.com ということで、私サクヤナガはインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムのサクヤナガ、そして YouTube もサクヤナガ公式チャンネルをフォローしてください。そして今お聞きのサクズレイディオ、もしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると非常に嬉しく思います。そして改めまして、私の著書スタンドアップコメディ入門が現在好評発売中でございます。好評でございます、好評でございます。現在 Amazon で購入が可能ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、ね、そうそうそう、あとね3日ぐらいしたらさ、うん、ナスカがあるでしょ、シカゴで。
はいはいはい、
ね、ナスカって、まあ、カーレースね、
ドリフト。
そうだからさ、これ意外となんかアメリカの文化を知る上でナスカってめちゃめちゃでかい文化が、ね、うん、あるわけ。それがシカゴに来るってことだよね。
そう初めてよ ね、
ね、来週ちょっと特集しようかなとも思ってるんだけど、いかんせんナスカ知らんからさ、
あの
それも、ま、高いし、あと道も全部それこそまた封鎖されてな、そうそう渋滞渋滞ですよこれは、ね、
そう
ね、ということなんでね、はい、なんかぜひ、ちょっとナスカ詳しい方いらっしゃいましたらですね、ちょっとご連絡いただけたら、僕もちょっとあのいろいろちょっと皆様にシェアする前にいろいろね、お聞きしたいなというふうに思います。改めまして、また来週お相手は佐久柳川
最後でした。
はいや、はい。